願いします。
人はなぜ現状維持を選択してしまうんでしょうか。
難しい言葉を今言っちゃったね、はい、現状維持、はい、これ簡単です。なぜかというと、人は変化するのを嫌うから、恐れるからっていうか嫌うからなんだけど、じゃあなんで人は変化を嫌うのかっていうと、変化するっていうことは今までと違うことをするってことでしょ。違うことをしたらそれはやっぱり成功もすれば失敗もすると思うのよ、はい、そういう失敗を恐れるからっていうのが答えになるかなと思うのよ、はい、要は、失敗したくないから変化したくないみたいな、だから現状維持が気持ちいいみたいな、ぬるま湯ですみたいな感じかなと思うのよね。でこれ結構心理学でも有名、多分もう普通の人みんな知ってると思う。営業してる方、マーケティングしてる人だったらもう有名な話なんだけど、だから、標準っていう言葉も結構いいね。ディファクトっていうか、スタンダード、標準設定みたいな、標準仕様っていうのもその現状維持っていうのに近くて、なんかいろいろコマンドがある中でどれ選んでもいいですよって言われると、人は何をどう選ぶかっていうと分かんないから、標準の基本設定みたいなのをずっと選んでいくわけよ。これでいい、これでいい、これでいい、これでいいって言ってカスタムしようなんていう人はあんまりいないんだよね。だから iPhone とかもその標準仕様のままにしてる人が多いと思うし、携帯電話とかもね、はい、そうだと思うわ。わざわざもう今はそんなことないと思うけど、脱獄してかなりのカスタムするっていう人はごくごく稀な方だと思う。普通だったらもう今脱獄する人なんていないけどね、はい、iPhone 僕は 3G とか 3GS 使ってた時は脱獄していろいろやってたりしてたけど、今そんな脱獄する必要ないから、もう標準仕様のままでいいと思うのよね、はい、せいぜい壁紙を変えるぐらいかな、着信音とか。でもほとんどの人はね、あんまりその他のことまでカスタムしていろいろやるかっていうと多分やらない人が多いと思うのよ。そういう意味でもその標準仕様っていうのが現状維持と同じみたいな風にも言われるわけね。例えばね、これなんかね、死亡保険、
はい、
臓器提供だ、
はい、
臓器提供をするのが当たり前だ、それが基本ですよっていうプランを組んでいった時に、はい、最後臓器提供あなたはしますかっていうと、ほとんどの人が、臓器提供しますって言うのよ、
はい、
8割以上の人が臓器提供しますっていう、はい、臓器提供が当たり前だという標準プランになったら臓器提供しますっていうのって、でもその臓器提供しないっていうのがその標準になっているプランで進めていくと、あなたは臓器提供しますかって言うと、いや臓器提供しませんって言って、その臓器提供する人が4割以下になったっていう話もあるぐらい、人は変化を、現状維持っていうかその標準をそれることを嫌がるみたいな、カスタムするのは嫌がるみたいな、
みんながやってることをするってことです
ね。そういう風がいいですよ。でみんながやってることだからその標準な方がいいみたいな感じにもな
って、地域によっても違いますけど、子ども会みたいなもんですね、
う
ん、
子ども会
も自由、本当は任意なんで、みんながやってるから入るみたいな、
はい、そういうことね、はい、なるほどね、そうかもね。
PTA もそうですよね。
なるほどね、はい、さすがですね、女性ならではの視線でしたね、はい、そうなんだよね、実際そうだと思います。他にもあって、例えば僕と太陽光の業界で言うと、
はい、
プロパンガスを使ってます、電気代が1万円以上使ってます、ガス代も1万円ぐらい使ってますと、合計の光熱費2万円近く使ってますよっていう家だったら、太陽光とオール電化はした方が絶対お得になるわけよ、
はい、
もう絶対お得になるの。ガス代、プロパンガスとかを使ってるぐらいだったら絶対やってった方がいいね。僕そういうのでもう全部ひっくり返してきたのよ。ガス使ってる人ね、灯油使ってる人が多いとその灯油の方が安いとか言われる場合があるんだけど、
はい、
プロパンガスなんか使ってたら月々の光熱費2万円以上使ってる方なんて結構いらっしゃるから、そういう方に太陽光オール電化を勧めると、もうこっちの方がお得だよねって言ってみんな乗り換えてくれるんだけど、だけどね、乗り換えない人がねいるんだよね、ごくごく稀に、うん、僕が営業に行ってダメなパターンっていうのがすっごい少ないけどやっぱりいた。 でこれ覚えてたのよ。でもうこの人絶対やった方がお得やっていう。でオール電化だったらそのエコキュートをつけるんですけど、どの辺ですかねとか言ってこう寸法まで測って、ああここつけれますねとか、で屋根の図面からプラン出して見積もりも出してでやったのよ。もしもう絶対ローン組んでもお得なわけよ。もう絶対やった方がいいですよみたいな。だって今払ってる光熱費よりもその安くなるんだからみたいな感じでおすすめしてたのよ。ちょうど固定買取制度もあったしね。でなかなかそのプロパンガスを使ってる家自体が少なかったから、ほとんどオール電化に乗り換えちゃってる今現在で。でおすすめしてたらさ、あ、分かりました、じゃあちょっと検討しますねとか言って言うのよ。え、検討するのって、このプランでって。でちょっと心配だったのは、実は京セラの話がちょろちょろ出てたから、ホームセンターでその京セラの太陽光扱ってらっしゃると。でその京セラさんの見積もりも見てからみたいな話で、ちょっと相見積もりみたいになってたのよ。で、ああ、俺相見積もりになっちゃうよと、ものすごい久しぶりにとか思いながら、ね、もうでも何年も前の話なんだけど、で結局ダメだったのよ。あ、ダメだと、もしかして取られちゃったのかとか思って、でもまあ仕方がないと、こういうこともあるわと思って、もしかしたら向こうさんの方がすごい安くて、そのね、うちの方が高いとか言われて金額重視で向こう行っちゃったのかなとか思ってたのよ。で最近さ、最近っていうか、まあ、ちょっと前なんだけど、前撮ったのよ。そしたらあーってついてないのよついてないって。そう、ついてなかったのよ。なんでやらんのとか思って、それちょうどね、僕のお客さんの近くの家やったのよ。だからうちのそのお客さんもご近所にいらっしゃるしっていう形で、もう絶対決まるパターンだと思ったら、その人決まらなかったのね。であれ取られたんかなと思ってたら、通ったらさ、ついてないのよ。俺ついてないよ、この人やらんかったんって。やらなかったのよ。その人は多分見積もり2社から、もしかしたら3社4社取ってたのかもしれないけど、分かんないんだけど、僕が見た限り2社だったのよ。うちからの見積もりも見て、京セラさんの見積もりも見てっていう話で比較対象しながら現状維持を選んでるのよ。プロパンガスを選んでるわけよ。おで、親戚にガス屋さんでも見てるんですかって聞いたら、いないって言ってるわけよ。もうおえーとか思ったね。なんでやらんのって。多分新しいことをやるぐらいだったら今の現状維持で別に、まあ、困ってないって言ったらおかしいんだけど、まあ別にいいじゃないのって話になったと思うのよね。意外とそういうので、その価値観をひっくり返すことができずにダメだったっていう例が、今思ったけどあんまり僕はないんだけど、でもそういうのが稀にあったかな。15年前なんかよくあったけどね。固定買取制度がなかった時は、太陽光発電設置してもそんなにお前儲からへんやんけとか言っても言われてたりもしてたのよ。元取るのにお前15年近くかかるやないかい、そんな意味あんのかいとか言って言われてた時代はしゃあないなとも思ってたけど、でも固定買取制度があった時なんで、でしかもオール電化なんて含めてったら、もう絶対10年以内に元が取れるっていうのにやらなかった。やっぱ現状維持で、実際太陽光の普及率とかオール電化の普及率っていうのも見てみると、意外とそんなに多くないっていうのが分かるのよ。でちょうどこの前ね、うちのお客さんとちょっとお話しさせてもらってて、そしたら、もう太陽光とかオール電化とかってもう絶対やった方がお得ですよねとか言って、いやお得だと思いますよって。で普通に考えたらみんなやるよねって、いや普通に考えたらやると思いますよ銀行に預けといても、ね、0.00 何パーの金利だしって、だったらこっちの方に投資した方が絶対いいよねって、あ絶対いいと思いますよって、だって出すお金って光熱費だけだしって、あ光熱費がその投資の費用に変わる分になりますからねって、やった方がお得ですよ。で、ね、基金の寿命も長いですしねって、普通に10年とか15年とか持ちますからって、で10年の保証がついてきますしねって、1年2年でも壊れるようなものじゃないので、いいと思うんですけどねっていうふうには言ってたんだけど、だけどやらない人っていうのはやらないから、その現状維持にしちゃうと、だから変化を恐れる、もし失敗したらとか、 あのね、もし〇〇になったらとか、その標準からそれるっていうのを怖い人っていうのは一定数はやっぱりいるんだよね。でその現状維持を壊すっていうのが営業マンの役目なんだけど、でもやっぱなかなかね難しい部分もあったりするから、でもそれは人としての本能っていうか本性っていうか性分だから、なんでお前は分かってくれないんだバカ野郎って怒っちゃダメ、うん、仕方がない。で仕方がない部分と、あの、まあ、僕の営業方法が悪かったんかな、相手の信用と信頼を勝ち取ることができなかったんだなって言って、もう仕方がないから次行くっていう風にした方がいいかなと。いつまでも引きずっちゃうとね、あの、よくないからね。それはもうパシッて割り切って次々っていう風に言った方がいいんだけど、なんかあれ話それでよかったっけ、うん、現状維持で、
はい、
なぜ人は現状維持を選ぶのか、
はい、
うん、要は最初にも言ったように、なぜかっていうと変化を恐れるから、ね、変化を恐れる。なぜかっていうと失敗するのが怖いから、だからそれが怖いからって言って二の足を踏み出さない、一歩前に出ない人っていうのが結構いるっていうのを知っておいた方がいいかなと。だからイライラしなくて済むと思う。なんで分かってくれないんだっていうのは、まあ、2つあって、1つは自分がもしかしたら説明不足であったりとか、お客さんの信頼信用を勝ち取ることができなかったっていう部分と、もう一個は、あの、人は今の現状で何にも苦がなかったら満足してるのよ、うん、でよく金婚とかテレアポとかやってても、あの、ね、お風呂、薪のお風呂やってるとか、今のご時世だよ、あの、薪ですかって言って、で、あの、エコキュートとかしないんですかと、楽ですよって言ってても、やっぱ釜風呂の方が芯まで温まるとか言って言われるわけよねそう言われちゃうと、もう、あ、その人は釜の方がそのスタンダードっていうかディファクトになってるっていうかね、その人はそれが基準になってるからそこからそれるっていうのが嫌なんだろうなと。そっちの方が楽だったりとかお得になってたりしてもこっちの方がいいっていうのが、それが人の差がですよということかなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。